神様に愛されている兄弟姉妹、おはようございます。まず一言をお願いいたします。天の愛する父なる神様、これはあなたの御言葉であり、私はただそれを伝えるためにあなたのしもべです。どうか私たちに語ってください。神様の御名によってお願いいたします。アーメン。今朝一緒に読んだ聖書箇所は、神様は私たちの味方である、敵対してはではおられないと言っています。なぜこのことは可能なのでしょうか。それは2000年前イエス・キリストが十字架の上で私たちのために死なれてから、神様の正義、憐れみ、愛と恵みは永遠に私たちのものになりました。永遠です。もしそうであるなら、誰も私たちに敵対できないということです。それは何やっても、もし神様がみんなの味方であるなら、神様は勝利されるということです。それが今日の箇所、パウロは確信を持って書いているところです。私はこれまで自分の人生においても、他の方からの人生においても、何度も何度もつまずきとなるようとなるような出来事が書いて、神様によって成長のステップとして用いられてきたことが見てきました。困難な時であっても、神様は私たちの味方である。32節で、神様は私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたとあります。実は皆さん、このフレーズは創世記で神様はアブラハムにイサクを捧げるようおっしゃった言葉と似ています。創世記22章2節、神は教えられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。皆さん、イサクはアブラハムの最愛の息子でした。アブラハムはこの息子を25年も待って与えられたのでした。彼の妻サラは長い間不妊で苦しみ、イサクが生まれた時アブラハムは100歳、サラは90歳だったとあります。しかし神様はアブラハムにこの息子を全焼の生贄として捧げなさいとおっしゃられました。皆さん、ここで誤解しないでください。神様はイサクの全焼の生贄が欲しかったのではないのです。では神様は 何をなさろうとしたのでしょうか。神様はアブラハムを試しておられ、このことを通して正解にあることを示そうとされたのです。アブラハムがイサクに手をかけようとしたとき、神様はその手を止められました。神様はアブラハムに振り返るように言われました。そこには子羊がいました。神様はアブラハムに子羊をほふって私に捧げなさいとおっしゃられました。神様はイサクが犠牲になることを望んでおられたのではありませんでした。神様はアブラハムが最も愛しているものを神様に差し出すことができるか、それをご覧になりたかったのでした。ここで創世記22章12節にローマ8章32節と似ているフレーズが出てきます。創世記、あなたは自分の子、自分の一人 子さえ惜しまないで私に捧げた。ローマ人への手紙。神様は私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された。皆さん、神様はその一人子を惜しまれませんでした。神様が愛しておられる一人子、その方を通して私たちが救われるためでした。しかし今回イエス様が十字架の上で殺せようとしている時、その手を止める者は誰もいませんでした。皆さん、どうしてアブラハムが神様を愛していることが神様に分かったのでしょうか。それはアブラハムが一人子さえ惜しまなかったからです。同じように、皆さん、どうしたら私たちは神様が私たちを愛していると分かるのでしょうか。それは神様がその一人子さえ惜しまなかったことを知ることによってです。神様はあなたをとてもとても大事に大切に思っておられるという意味です。32節には、どうして神様が御子と一緒にすべてのものを恵んでくださらないでしょうかとあります。神様は私たちにすべてのもの、祝福を与えたいと思っておられるのでしょうか。答えは、はい、そうです。ですが、どのようにして与えようとされるのでしょうか。ここに書いてあるのは、御子と一緒に恵んでくださるということです。つまりイエス様をくださった時、イエス様と一緒にすでにすべてものを神様は私たちにお与えになったという意味です。皆さん、ご存知ですか。このフレーズ、愛されているものという言葉は聖書に何度も何度も出てきます。それは神様が私たちを、あなたを愛しておられることを知ってほしいと願っておられるからです。神様は私たちが朝起きた時、私は神様に愛されているんだとまず思い出すことを願っておられます。あなたはそれぞれが特別であり、大事であり、愛されているということです。皆さん、どうしてこれは重要なのでしょうか。それは神様に愛されていると確信するほど、すればするほど神様の祝福を楽しむことができるようになり、人生を楽しむことができるようになれるからです。人生の質度は神様に愛されているという自分の確信に基づいているからです。私自身も自分が神様の愛の対象であるということを理解すればするほど、私たちが人生の戦いの勝利者であるということを理解できるようになってきます。エペソ人への手紙3章14節また17節から20節パウロはこの教会のために祈っていました。こういうわけで、私は膝をかがめて、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神様ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。皆さん、 パウロによる、よるとどのようにしたら神様の満ちた様にまで満たされることができるのでしょうか。それはまるで車が水で走ることができませんが、ガソリンによって速く走ることができるのと同じです。皆さん、私たちは神様の愛に満たされた時だけ満ち満ちた様になれるのです。私たちは神様に愛されていると確信すればするほど、私たちは欠けたところのない満たされた健全なものにされていくのです。言い換えれば、私たちは神様の愛という栄養によって養われるほど、人生のあらゆる不安やストレスから解放され、この世で成功しているか、どう評価されているかなど気にせず、微笑んでいられるようになれるのです。皆さん、どのぐらい神様が自分を愛しておられるかご存知でしょうか。神様の愛 を証明するものは一人子さえ惜しまなかったという真実です。エペソ3章20節、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にとあります。皆さん、この有名な素晴らしい約束、素晴らしい箇所を、どのぐらい神様が私たちを愛しているかという文脈の中で読んでみてください。文脈はとても大切です。この文脈は、神様に愛されていることを確信している人々は多くの祝福を経験し、ストレスや不安が少なく、将来への希望で満ちていくことを示しています。ですから、神様はが私たちを愛してくださっていることを知るほど、困難の中でも勝利し、自分の弱さに支配されず生きている、いけるのです。ここで神様の愛の内を歩めば困難が一切ないとは聖書は言っていません。困難の中にあっても圧倒的な勝利者となると言っているのです。私たちには人生の中に困難があるかもしれませんが、神様に愛されているという確信は私たちを圧倒的な勝利者にしてくれるのです。そして、その神様の愛は一時的のではなく、永遠の愛なのです。永遠です。あなたが何をしたとしても、どんなような人であっても、その愛を止めることができないのです。時々私たちは、神様は私たちがいい人であるときは愛してくださるけれど、しかし私たちが失敗したり間違ったり罪を犯したりすると、神様はがっかりされて救いを取りやめてしまわれるのではないかと思ったりしないでしょうか。しかし皆さん、神様の愛は無条件で、そして永遠であることを確信することはとっても大切なのです。神様が私たちを救ってくださるということは、天国に行くまでずっとずっと途切れることなく救われているという意味です。神様は私たちが失敗したからと言って途中で見捨てたりすることは決してありません。神様の愛は何かをした報酬ではなく、ギフト、贈り物です。 救いも神様からの贈り物、賜物です。であって、それを受けたならなくてしまうということはないのです。恵みによって私たちは救われたのです。そして恵みによって私たちは天の父なる神様の御もとに帰るのです。神様の愛は無条件です。私たちの良い働きによるのではなく、私たちがどのような人であるか、教育が高かったか低かったかということによるものではありません。神様の愛は神様によって成り立っています。無条件ということは、むしろ私たちはそれを獲得することもできないということです。自分から手に入れるのではなく、与えられて受けることしかできないのです。皆さん、そしてこの素晴らしい神様の愛を経験したならば、不思議なことに自然に他の人を愛するようになります。神様の愛の深さ、高さ、広さを思えば思うほど他の人々を愛したいと思うようになるのです。私は実際、人を愛そうと思って始まると、すぐに嫌なところが見てきて、すぐにダメになってしまいました。人を頑張って愛そうと始めるのではなく、自分が神様にどんなに許され愛されているかを思い、それをいつも思って歩んでいると、心の中のさまざまな警戒心がなくなり、人を愛することができるようになるのです。また大切なのは、困難が来て状況が悪い時に神様の愛がないからだと思わないことです。環境は変わっていくものだからです。神様の愛を困難によって判断することではなく、十字架によって判断するのです。病気だから、就職に家庭に失敗したから、自分は愛されていないと考えないでください。神様はいつでもご自身の最高のものを私たちのために差し出してくださったということを思い出してください。どうしてこれはとても大切なのでしょうか。皆さん、サタンはいつでも私たちが神様の愛を疑わせようと懸命です。霊的な戦いにおけるサタンの最も大きな武器や策略は疑わせることです。サタンはあなたに困難や失敗を用いて戦いを仕掛けてきます。さ、皆さん、サタンはよく罪悪感、批判を使って私たちの過去の失敗を思い出させ、私たちには価値はない、もう神様は罪を犯し失敗した私たちに興味はないだと囁きかけてくるのです。サタンは、私たちは失敗したからもう神様に拒否されたのだと思われようとします。そしてサタンが逆立ちしてもどうしても勝てない人がいます。それは神様に愛しているという確信が揺るがない人です。圧倒的な勝利者と呼ばれる人です。皆さん、まだ覚えてますか。イエス様がヨルダン川でバティスマを受けようと来られた時、天からこう告げる声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。 神様はここで愛する子という言葉を使われました。イエス様と そこにいた人々はみんな天の父なる神様がイエス様を愛する子だと宣言する声を聞いたのです。そして少し後の箇所でイエス様がアラノでサタンの試みに遭う箇所が出てきます。皆さん、ここでサタンが何と言ったか注意深く見てみたいと思います。4章3節、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。また6節、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさいと。皆さん、何かが欠けていると思いません？神様は先にこれは私の愛する子とおっしゃられました。そして今サタンはあなたが神の子ならと言っています。皆さん、愛するという言葉を巧みに削除しているのです。どうしてでしょうか？どうしてサタンはイエス様にあなたが神の愛する子ならと言わなかったのでしょうか？これは愛していると愛しているとしている、覚えている者にとって誘惑は効果がない、効果がないことをサタンがしているからです。誘惑というものは人がどんなに自分が価値があり愛されていることがいるかを確信がなく忘れてしまったとき、それを確かめようとして落ちてしまうものだからです。皆さん、自分が誘惑に落ちてしまったときのことを思い出してください。見てください。それは自分が惨めで価値がなく、誰も気にかけてくれていない、重要だと思えないときではないでしょうか。最近、ニュースで愛情のない家庭で育った子どもたちの多くが、大きくなって自分の子どもたちを虐待したり、薬の依存症になったり、暴力や犯罪を犯すケースが増えていることを専門家が指摘しています。こうした子どもたちの多くは親から虐待を受けたり、育児放棄され、愛されたという記憶のない家庭から来ています。彼らのさまざまな問題行動は自分たちを愛してくれるものが なかったことを訴えています。子どもたちは親が仕事や他のことに夢中で自分を愛して気にかけてくれないとき、親の気に引こうとして悪いことをわざとしたり、親の言う言葉を聞かないことがあります。無意識のうちに親の愛を試しているのです。皆さん、同じように神様に愛されているという確信が私たちを守り、尊厳の与え、安全を与えてくれるのです。だから安心して神様の愛に満たされて、自分のできる限りを精一杯生きようと思えるのです。そして神様の愛の確信がありながら、サタンの提案にも応じるということは同時にできません。皆さん、神様は私を与える愛は無条件で、何人もものも私の愛を変えることはできないとおっしゃっています。もし私たちが神様から離れようとして背を向けたらどうでしょうか？神様はそれでも私はあなたを愛している、
あなたを待っている。あなたを強説したりしない。恐れないで。
私はあなたのすべてを知っている。あなたの間違いも罪もその傷もみんな、あなたの過去のもうすべて全部知っている。そして私はあなたをずっと愛しているよと。もうすべて十字架によって許された。あなたが私をする前から私はあなたを許したのだ。おかえり我が子よ、おかえり。私の愛があなたを満ち満ちたものに、欠けたもののないものにし、あなたを癒し、すべての傷を癒し、恐れを取り除くのだとおっしゃいます。皆さんご存知ですか？聖書はこう書いてありますよ。第一ヨハネ4章18節に、愛には恐れがありません。またき愛は恐れを締め出します。神様の愛が分かれば分かるほど、その完全の愛は恐れを締め出してしまうと言います。私たちすべての恐れ、将来への恐れ、十分備えかないのではないかという恐れ、病気への恐れ、子どもたちがどうなるのだろうかという恐れ、老後の恐れ、神様の完全な愛は私たちのすべての恐れを締め出してしまうのです。そして突然私たちは、人生の質というものはどのぐらい持っているか、何の仕事をしているか、どのぐらい旅行に行ったり贅沢ができるかということによらないことが分かってきます。人生の質とは、自分の周りのすべてを見て神様の自分への愛の表現であると見ることができることです。生活の小さなもの一つ一つが単なる偶然ではなく、神様からの愛であると感謝できるようになるということです。美しい景色を見たとき、友人から連絡があったとき、自分の子供、自分の孫たちを抱きしめるとき、家に帰って奥さんの作った食事が用意されているとき、誰かが祈ってくれたとき、そうしたものは自分で得たものではなく、偶然でもなく、神様からの愛の表現であると理解するようになります。配偶者を、両親を、子どもたちを、家庭を、友達を、教会を、神様からの贈り物であると理解するようになります。そのように感じられるようになると、人生は急に感謝で満ち、微笑んで見られるようになります。日常は神様から受けた愛を思い出すための出来事で溢れていると思えてきます。では皆さん、忘れないでください。神様の愛を思い出す一番の方法は十字架を見上げて、私たちのために一人子さえ惜しまなかったことを思い出すことです。その反面、私たちは神様の愛を忘れるとき、すぐに人生のありとあらゆる恐れに支配されてしまうのです。車がガソリンを入れないと走れないように、神様は私たちが神様の愛というガソリンで満たされないと機能できないように
作られているのです。言い換えれば、私たちは神様の愛で満たされている時だけ健全な正しい霊と心と精神とで歩めるということです。皆さん、クリスチャンは神様の愛を失うことがあり得るでしょうか？はい、ありますよ。しかし神様が私たちを愛さなくなったということでしょうか？いえ、そうではありません。神様の愛を信じることをやめて、この愛の中で安らぐことを忘れてしまうならば、神様の愛を失ったと思うことでしょう。ですから、クリスチャンであっても人生をずっと苦々しさを持ったまま生きていくということがありえます。過去の傷や罪悪感と怒りを抱えたまま、許すことができず、自己憐憫とうつうつした気持ちで、不安と恐れがいっぱいで、いつも皮肉で、人の欠点や荒探しばかりして生きていくものもありえます。神様を信じていても、もし神様の愛から離れてしまうなら、そういうことが起こります。神様が彼らを愛することをやめたのではなく、彼らが神様の愛を受けて楽しむことをやめたからです。最後に、皆さん、ローマ人への手紙8章35から39節を読んでみましょう。35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？皆さん、患難、苦しみは神様の私たちへの愛を止めることができるのでしょうか？絶対にはありません。飢えや病気、神様の私たちへの愛を止めることができるのでしょうか？皆さん、天国には開口があるでしょうか？神様は破産したりするでしょうか？決してありません。神様の愛はどんな困難や試練よりも大きいからです。旧約聖書の詩編でダビデはこう書いてあります。詩編37、25節。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を飼うのを見たことがないと。またパウロはフィリピ人への手紙4章19節こう書いてあります。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますと書いてあります。パウロはこうしたもののすべてを一緒にとして、神様の愛を任すことはできないと言っています。ローマ人への手紙8章37節。私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。皆さん、あなたと私を愛するお方を通してこれらの勝利者となるのです。私たちの神様への愛によって勝利することではありません。神様を愛しているから、こうしたものに勝利できると言っているのではなく、神様が私たちを愛してくださっているという確信のように、勝利できるのだと言っているのです。38節。私はこう確信しています。死も命も、水飼いも、
権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、
高さも深さも、
その他のどんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある主が、神様の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、これから1週間試してみていただきたいことがあります。それは、家に帰り、翌日起きたとき、食事するとき、仕事に行くとき、帰るとき、家族や友人、景色、すべてが神様の愛の表現だと思うようにしてください。良いことが起こったとき、それは神様の愛からの表現であると思ってください。しかし、もし悪いことが起こったらどうしますか？悪いことが起こっても、神様は私たち、あなたを愛しておられます。もしこのドアが閉まったら、神様は私を愛してくださっているから、別のドアが開いて、もっともっと良い機会が与えられるのだと信じるのです。皆さん、私は私の自分の人生においても、他の友達の人生においても、神様はある時ドアを閉められ、しかし他のドアを開かれるを何度も何度も見てきました。大事なことは、何が起こっても、神様の愛という毛布にしっかり包まれ守られているという真実、事実を信じ続けることです。これは今日の箇所がそれを証明しています。祈りましょう。天愛する父なる神様、いつでも私たち一人一人を愛しておられることを感謝いたします。私たちの過去、すべての傷、すべての失敗、すべての罪、すべての間違いをしてご存知ですけれども、まだ神様は私たちを深く愛しておられることを感謝いたします。今日ここにいらっしゃる皆さんの上に、神様の豊かな祝福がありますように。もっと神様の愛を理解すること、感じることができますように、祝福してください。そして私たちの人生の中に何が困難があっても、すべて神様の御手に委ねて、すべての上に神様の恵みと祝福がありますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。